おはようございます。続いて聖書からお話ししたいと思います。今日このようにしてちょっとあまりは暖かい日になってよかったなと思うんです。先週は非常に寒くてですね、ちょっと冷たい風が入ってきたりして、コート着てた方がいいなという感じだったんですけど、今朝はちょっと暖かくなって助かるなという気がいたします。アレルヤ。今、覚える形での聖餐式の時を持ちましたけれども、御子イエス様がもう一度来られるまでこれを守るように聖書は私たちを教えています。今日は皆さんにですね、キリスト教の救いとはというタイトルでお話ししたいと思います。前回はキリスト教のイロハニということでですね、この分厚い聖書が伝えているのは一番素晴らしい愛、ろくなことのない人生の原因、それは人の罪であるということ、そして墓の中からよみがえられたキリスト、そして21世紀でもキリストに出会える方法、祈りであるわけですけども、そのことがこの聖書の大切な真理であるということをお話ししました。今日はキリスト教の救いとはというタイトルでお話ししたいと思います。どうぞ民数記の21章をお開きください。旧約聖書民数記の21章、21章の4節から9節までをお読みいたします。旧約聖書民数記21章4節から9節までです。彼らはホルザンからエドムの地を迂回しようとして、アシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。アメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はこの民数記21章の箇所から、キリスト教の救いとはというタイトルでお話しいたしますけれども、どうぞあなたのお言葉が伝えようとしている救いについて、今日私たちがよく理解することができるように助けてください。今日ここに集っていらっしゃる兄弟姉妹のみならず、インターネットを通じて、スマートフォンやまたパソコンを通してこのメッセージを聞いてくださっているお一人お一人のうちに、あなたのお言葉の真理が深く宿って、根を下ろして、豊かなご意志の救いの実を結ぶことができるように助けてください。兄弟姉妹を今日あなたのお言葉で励ましてください。ご聖霊が御言葉とともに働き、お一人お一人の心を強めてくださり、体を癒してくださり、励ましを与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってこれからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。私たちの教会の皆さんは、新約聖書だけ読むという方はいらっしゃらないと思います。旧約聖書の中に新約の真理が豊かに含まれていて、そして旧約聖書の中にも私たちは新約の福音、良い知らせ、イエス・キリストの救い、贖いを見ることができるということをよくご存知かと思います。私は他の先生方以上に旧約聖書から皆さんにお話ししてきましたし、水曜日の夜も今もですね、新明記からずっとシリーズで 学んでいっています。ですからもう皆さんはこの旧約聖書の中に新約の真理が豊かに含まれているということをご存知だと思いますが、教会によってはあるいは先生によってはクリスチャンの方によっては新約聖書しか私は読みませんと、旧約聖書ってユダヤ教徒の人たちのものでしょう、それぐらいにしか考えてらっしゃらない方々があるということも知りました。しかしこの聖書は旧約と新約を合わせて一つの聖書であります。旧約聖書のうちには新約の真理が豊かに含まれています。これを通してイエス様は弟子たちを教えられ、そして復活された後も聖書を解き明かされたんです。最初の人たちは新約聖書を持っていませんでした。彼らが使ったのは旧約聖書です。旧約聖書から新約を教えたんです。旧約というのはモーセを通して神様がイスラエルのためにお与えになった神様の律法、それをことごとく従順に守るならば神様は民を祝福してくださり、宝の民としてくださって、ご自分の民として祝福し導いてくださる。これが旧約であります。新約というのはあの律法を通して教えられ、私たちは罪人です、私たちは自分の力で自分を救うことはできません、救い主が必要です、その認識の中で旧約聖書の予言の通りに送られてきた救い主イエス・キリスト、このお方がかけられた十字架、これは皆さんや私の身代わりのためであった、私のためであったということを信じて、そして救われる、これが新約であります。旧約聖書の中に登場してくるいろいろな人物がイエス・キリストを指し示していました。そして旧約聖書の中で起こった出来事の一つ一つが新約の真理を示していました。今お読みしたこの民数記21章の4節から9節は典型的な旧約聖書の中に記されているイエス・キリストの十字架を指し示している出来事でした。ここに私たちは新約の真理というものを見ることができます。旧約聖書の中では出来事として語られていますから、ある意味挿絵のようなもの、紙芝居のようなもの、しかしそれは大事な大事な新約の真理を指し示しているんです。このことについて使徒パウロは第一コリント10章に触れています。この荒野でのモーセが荒野で挙げた聖堂の蛇のことについて第一コリントの10章9節から11節のところで語っています。あの昔の人たちが、あのイスラエルの民が荒野でつぶやき不平を言い、神に対して反抗し滅んだことのないように、あなた方も注意して歩むようにと教えられているわけです。パウロは言いました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。第一コリント10章11節。この民数記21章の出来事が記されているのは私たちへの教訓となるためであるということです。さらに旧約聖書の中のいろんな出来事を通して神様は私たちに希望を与えようとしていらっしゃいます。開いてくださらなくて結構ですが、同じ使徒パウロがローマ15章4節で、かつて書かれたもの、つまり旧約聖書はすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。この民数記21章の出来事を通しても神様は私たちに忍耐と励ましを与えようとしていらっしゃる、希望を与えようとしていらっしゃるということであります。このモーセという人はイエス・キリストの雛形でした。 イエス・キリストの影として、イエス様がこの肉体を取ってこの地上に来られるなら、モーセのようなお方として来られる、そういう雛形でした。ご存知のようにモーセは完全な人ではなかったです。完全なイエス様と同じような人ではなかったけれども、イエス様のある部分をモーセは教えていたんです。それは羊飼いのようにイスラエルの250万300万とも言われた民をあのエジプトから紅海を渡って連れ出し、アラノを旅して約束の地まで導くという、その責務を与えられた人物、モーセでした。彼は忍耐強く堅くなで反抗するイスラエルの民を導いて、約40年間アラノで彼らのリーダーとして、また神と民との間の取りなす者として歩んだわけです。あのイスラエルの民は困った時にはみんなモーセのところに文句を言いに行きました。本当にどうしていいかわからなくなった時、神様に祈ってほしい時、モーセのところに行きました。今日の読んだ箇所においても、モーセは神の民のために祈ったと7節の最後に書いてあります。神はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈ったとあります。私たちも問題があるときに、神様に聞いていただきたいという祈りがあるときに、イエス・キリストのところに行くんです。イエス・キリストはモーセに勝るお方であります。イエス・キリストは神の御子です。あのモーセがイスラエルの民のために取りなしたときに、民は助けを受けました。救いを得ました。私たちはイエス・キリストのところに行くんです。このイエス様が私たちに救いを与えてくださるお方であります。神がモーセに願ったところ、モーセは民のために祈りました。すると神様はモーセに青銅で蛇を作るように教えられました。それを旗竿の上につけたり、そして荒野で高く上げようと仰せられたんです。それを見る者は生きる、癒され生きることができる、助かることができる、そうおっしゃったわけです。青銅というのは旧約聖書の中で、特にモーセの幕屋に関して教えられているのは、罪を象徴している金属です。モーセの時に神様はお宮を作るように言われました。幕屋と呼ばれていますが、その幕屋の中に入ると青銅でできた祭壇がありました。その青銅の祭壇のところで生贄となった動物の血が流され、そして羊やヤギやまた牛があの祭壇の上で焼かれたんです。あの庭の部分は人間に対する神様の罪の裁きがなされた場所でありました。そこでは聖堂が用いられていました。ですから聖堂というのは人間の罪に対する神様の裁きを象徴している金属でした。これを用いて蛇の形を作って竿の上につけてあげようとおっしゃったんです。蛇というのはサタンの象徴であり、また呪いの象徴であります。この蛇の形を作って高く上げたわけです。で、実はこの蛇の形にとなったあの聖堂の売られたものですね、聖堂の蛇、あれは皆さんや私の身代わりに呪われた者の立場を取ってくださるイエス・キリストのことを指し示していたんです。どうぞヨハネによる福音書3章開いてください。ヨハネの3章の13節です。ヨハネによる福音書の3章13節。このヨハネの3章というところは、ニコデモという聖書に大変詳しい学者であり、また先生である ニコデモという人がイエス様のところへやってきてですね、そしてイエス様が不思議な御業を成しておられたものですから、こんなことを行う人はこの方以外ないというのでですね、教えてもらいたいと思ってやってきたんですが、仲間が怖かったんです。仲間のパリサイ人と言われるですね、当時の宗教の指導者たちは、あのイエスは異端者だ、あのイエスはおかしなことを教える、イエス様のことを快く思ってない者が大勢いた。でもニコデモはイエス様はちょっと違う、いや仲間でそういう人たちがいるけれども、この方は違う、この方には何かがあるというので、イエス様のところに夜こっそりとやってきたわけです。人を恐れてたんです。でこのニコデモに対してイエス様は彼の心をご覧になって、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと教えられたわけです。新しく生まれ変わる、もう私いい年ですよ、今から母の胎に戻るなんてことできません、どうして生まれ変わるんですかという疑問を彼は持つわけです。そういう中でイエス様が救いについて解き明かされたんです。救いの大事な条件を教えてらっしゃるのがこの3章です。13節、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者、人の子は別です。この人の子というのはイエス様のことです。人の子として救い主が来られるということが語られていました。旧約聖書にはイエス様はまさにその特別な人の子として来られたお方であります。天から下ってきたお方であります。14節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。私たちが救われるために欠かせない第一条件は、人の子として来られたイエス・キリストが十字架につけられて、皆さんや私のために呪われた者の立場を取られる必要があったということです。これなくして私たち人間の救いはありえないんです。イエス様が、清い罪のないお方が十字架で死んでくださった。あのモーセの時代に荒野で挙げられた蛇のごとくに、イエス様が木につけられたもの、呪われたものとして十字架にかけられる。これが救いの第一条件でした。私たちはそのことは歴史の中で、今から約2000年前にあのイスラエルの地で、ユダヤの地で起こったことを知っています。これが第一条件でした。イエス・キリストの死は、皆さんや私の罪のための身代わりの死でありました。イエス・キリストの身代わりの十字架、これこそが救いのための第一条件でありました。1947年9月1日に、あの長崎県において、長崎市郊外から時津町というところに坂を登って、長崎自動車の車、バスが登っていっていました。1947年というのはまだ、戦後間もない頃ですので、日本のエネルギー事情はよくありませんでした。ですから戦中と同じように木炭で走るバスが走っていたんです。この木炭のバスでは馬力が出ませんので、坂をさっと登っていくことはできません。そろりそろりと登っていたんですが、後ろのシャフトが急に外れてブレーキも効かない状態になったんです。バスが坂で登りきれずに後ずさりし始めたときに、一生懸命運転手さんはブレーキを踏むんですが、止まらないんです、バス。30数名乗っていたその乗客はパニックに陥りました。助けてくれ!運転手さんどうにかしてくれ!と叫びました。21歳の鬼塚道夫さんという人が車掌さんで乗っていましたけれども、皆さん、安心してください、大丈夫ですと言ってパッと降りてですね、そして、バスが下っていくところを走っていって、石を見つけてですね、タイヤのところに挟んだんです。ところが少し勢いがついてたので、その石を乗り越えて、このバスはもう谷に落ちる そのまま行くと落ちてしまう。3、4メートルのところへ来ました。その時に彼はとっさに自分の身をそのタイヤのところへ投げて、そして彼の体の上でタイヤが止まったんです。彼は亡くなりました。殉職しました。あの国道206号線で起こった出来事でした。そして彼は23年後にそのことを町の人たちから覚えられて、そこに彼の殉職の記念碑が建てられたわけです。一人の人がその命を捨てて、30数人の命が救われました。イエス・キリストの一人の命が、私たち人類を救う命として捧げられたんです。あなたや私のその罪が許されるために、私たちが救われるために、イエス・キリストは罪のない血を流してくださったんです。私たちの救いの第一条件は、あのイエス・キリストの十字架でありました。第二番目の条件は、自分の罪を認めて、そしてその罪を神様の前で告白するということであります。第一ヨハネ1章7節、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。私たちの罪がどんな罪であろうとも、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。1章8節、もし自分は罪はないというなら、自分を欺いており、真理はその人のうちにありません。神は真実で、1章9節、神は真実で正しい方ですから、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、2017年版では告白するなら、神は私たちを許してくださいます。私たちが自分の罪を認めて、罪を告白する、言い表す、神様の前にまず告白し言い表す、必要であるならば誰かのところに行って自分の過ちを告げて許していただく、このことが必要であります。ある牧師先生のお話ですけども、この方は高校1年生の時に教会に初めて行きました。そこで聖書のお話を聞いて、また今日イエス様を信じたい方がありませんか、そういう方があったら手を挙げて教えてくださいと、そういう促しがあって、彼はよくわからないまま手を挙げました。そして一応イエス様は信じますということを言って、ある程度感動を覚えてですね、そして毎週彼は高校1年生の時から教会に来るようになったんです。ところが2ヶ月ぐらい経った時に、そこの牧師先生がですね、まあ仮に K さんとしましょう。K さん、あなたね、自分が罪人だということが分かりますかと聞きました。すると彼は憤慨して、そんな私罪人じゃないですって。誰かを殺めたとか、盗みをしたとか、そんな法に触れるようなことを何もしていません。私そんな悪い人間じゃありませんと彼は言ったんですが、それからしばらくして彼の思いの中に、特に自分が中学校2年生の春に本屋さんのに行って本を盗んだ、そのことが急に思い出されてきたんです。そしてあんなこと先生に言ったけども、僕は罪人だ、彼は心に痛く感じました。そして彼は押し入れに入っていってですね、神様に許してくださいと祈り始めたんです。そしたらもう本当に自分が罪人だということ、いろんなことが思い出されてきて、彼はおいおいと泣いて神様の前に悔い改めました。そして彼はですね、その後でもう喜びが内側から湧き起こってきた。そしてこれは神様は許してくださったかもしれないけど、あの本屋さんにも許していただく必要があると思って、彼は勇気を振るって本屋さんに行ったんですが、さっと入れないでもじもじとしてですね、入ろうかどうしようかとそう迷ったんですが、勇気を出して本屋さんの中に入っていって、店主さんに、すいません、実は僕は中学校2年生の時にここで本を一冊失敬してしまいました、どうぞ許してください。もうそこまで言うとですね、もう涙が出てきて仕方なくてですね、そこで彼はおいおいと泣き始めました。その時に店主さんが肩に手をやって、ねえ君、 よく来てくれたよ。毎日毎日ここの店頭から本を持っていくやつがいるけれども、君のように許してくださいってやってきたのは初めてだ。許してやるよ。もういいから行きなさい。そう言って天使さんに言ってくれました。それから彼の内側にはますます喜びが湧き起こってくるようになりました。もう友達にイエス様の救いのことをもう言いたくて仕方なくなった。家族にも言いたくて仕方なくなった。校長先生のところまで行ってそれを言ったそうです。それほど彼の心は開かれたんです。詩編32編にダビデがこのように歌っています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。詩編32編1節2節の言葉であります。ご存知のように彼は卓越したイスラエルの王でありました。神の人でありました。旧約聖書に収められている詩編の多くはあのダビデという王様が作ったものです。彼は歌人であり、また奏楽者であり、ハープを奏でて神様を賛美するたくさんの歌を作りました。また予言をしています。このダビデでありましたけれども、自分の王権が安泰し王国が確立する中で彼の心に隙が出てきて、もう戦いに自ら行くことがなくなりました。将軍たちに戦いを任せて、自らは宮殿で昼寝どころか夕寝までするようになって、夕方まで眠ると。彼のうちに怠慢な霊が入ってきたんです。私たちクリスチャンも気をつけなければならないのは、怠慢な霊に支配されないようにしなければならないということです。問題がある、悩みがある、戦いがある、実はその時の方が私たちの神様との関係はよりしっかりしているということが実は言えるんです。いや、私には悩みありません、何の問題もありません、全部がトントン拍子でうまくいってますという時ほど私たちは気をつけなきゃならない。あのダビデは夕寝をした後王宮に上がり、そしてうろうろと見てますと、美しい女性が体を洗っているのが見えたんです。そしてその美しさに目を捉えられ、そして彼は王の立場を利用してその女性を召し入れました。そして彼女は身ごもったんです。それをごまかすために彼はいろいろと考えました。そして夫のウリアを戦場から戻すようにもしたんですが、ウリアはみんなが戦っているのに私だけ家に帰るわけにはいきませんと言って家に帰ろうとしなかった。それで将軍ヨアブに手紙を書いて、ウリアを前線に出させて彼が死ぬようにしなさいという命令を下したんです。間接的に夫のウリアを殺して、そしてこのバテシバという女性を自分のものにしたんです。それを隠している間、彼の心は重かった。そして預言者ナタンがやってきて彼の罪を糾弾したときに、彼は自分の罪の大きさをはっきりと悟ったんです。彼の悩みが詩編51編の中に書かれています。そして告白をして許されたときの喜びが詩編32編の中に書かれています。罪許される人は、神様が咎をお認めにならない人はどんなに幸いであるかということを彼は理解したんです。キリスト教の救いというのは、自分が罪人だということの理解がなくてはわからないものです。与えられることができません。私はイエス様の十字架の意味がよくわかりません、私はイエス様というお方がよくわかりませんという方は、まだ自分の罪がよくわかっていないということです。イエス様の十字架の恵みによって与えられる罪の許しがどんなに大きいものであるかということがまだよく分かっていらっしゃらないということであります。キリスト教においては、救いは三重であります。私たち人間は三重の救いを必要としています。第一テサロニケの5章23節によると、使徒パウロは私たちには霊と魂と体の部分があることを語っています。 この3つの領域において私たちは救われる必要がある、祝福を受ける必要があるということです。人間の霊というのは人間だけが持っているものであり、神様と交わることのできる部分です。この霊があるおかげで私たちは神様を感じることができる、神様を知ることができる、神の霊に宿っていただくことができる。この霊が人間のうちの奥深くにあります。そしてどこからどこまでがと区別はできないけど、その周りに魂というものがあります。魂というのは地上位の存在している部分です。知性、感情、意志、これが存在しているのが魂です。私たち一人一人の個性というのはこの魂のありようによって変わってきます。そして霊があり魂があり、その道具としてこの地上世界において私たちが生きることができるのはこの体があるからです。この体の部分においても神様は私たちに救いを与えたいと願ってらっしゃるんです。それではキリスト教が与える救いというのはどのようなものがあるのでしょう。まず第一は霊の救いということです。これを使徒パウロが教えている言葉を使うで一つの言葉に要約すると義人ということになります。義人、義と認められるということです。つまりあの十字架にかかられた主イエスキリストを救い主として、罪からの救い主として信じることによって罪が許された、これが私たちが義と認められるために大事なことです。イエス様の十字架の血潮によって、私の身代わりに流されたその命によって私の罪が許されたということを認め受け入れること、罪の許し、そして罪のないもの、まるで罪を犯したことがないかのように認められることを義人と言います。これが私たちの霊の救いになるわけです。それだけではない、ヨハネによる福音書1章12節で教えられているように、この方を受け入れた人には神の子供となる特権が与えられているとヨハネは教えています。イエス様を信じると神の子供とされているんです。ですから皆さんや私、イエス様を信じている私たちは罪が許されただけではない、義と認められただけではない、神の子供とされている。そして信じた私たちのは聖霊の宮、神の宮として神の御霊が宿ってくださったんです。イエス様を信じると同時に神の御霊が宿ってくださった。そして主はあの第一コリント5章第二コリント12節で語ってらっしゃるように、古きは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのであると、私たちが新しく作られたものだ、イエス様を信じるならば新しい人生を歩むことができると教えてくださってるんです。これは霊の救いがもたらした恵みであります。ですからこのイエス様を信じた私たちは、今日もしこの地上を去ることがあったとしても、この霊の救いのゆえに私たちの行き先は天のパラダイスであります。天国です。主イエスキリストのもとに私たちは導かれていくことができるんです。皆さんお一人お一人はこの霊の救いについて確信を持っていらっしゃるでしょうか。私は救われている、私はいつこの地上を去ることがあっても必ず天国に行くことができる、私の行いではない、イエス・キリストの十字架の完成されたあの大いなる恵みのゆえに私は救われ、私は天国に行くことができる、その確信を持ってらっしゃるでしょうか。もしそれがないならば、襟を正してイエス様の前に出て行って罪を悔い改めて、このお方をもう一度心から信じる告白をして、心にお迎えすべきであります。私の救い主となってください、私の人生を導いてくださいと言ってお願いをするわけです。しかし私たちの人生というのはイエス様を信じてそこで終わらないんです。私たちには魂の部分があります。この肉体もあって、私たちは地上残る人生、人によってどれだけ神様が許しておられるか分かりません。 しかしこの人生を歩んでいかなきゃならない。そこで問題になるのが私たちの魂の問題です。私たちの知性、感情、意志、これは残念ながら完全に清められて天使のごとくに変えられて、もう罪を犯さない、悪いことを考えない、もうイエス様のようなものに変えられましたと残念ながら言うことができない。まだ変えられなければならないものが残っている。これが私たちの魂の問題なんです。この魂の部分というのは、目で見ること、耳で聞くこと、今まで経験したこと、触ったこと、それら五感から来る情報をもとにして、過去から今までに来る経験をもとにして、自分にとって何が一番益になるか、自分にとって何が得かということを価値観の中心にして生きようとする。それが私たちの古き人、古いアダムに属する私たちの肉の性質、罪の性質なんです。それが残念ながらクリスチャンになった後でも残っています。ですから使徒パウロはこのように教えてるんです。どうぞピリピ人への手紙の2章を開きください。ピリピ書2章4節です。ごめんなさい、ピリピ書2章12節です。ピリピ2章12節、フィリピ人への手紙2章12節お読みします。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。え、私ってまだ救われてないの？救いはまだ達成されてないの？そう思われるかもしれませんが、あなたが霊の部分で神様とつながっていないということではないんです。魂の部分で私たちは救いの達成を経験する必要があるということです。ヤコブはさらに私たちを教えています。ヤコブ書1章21節をお開きください。ヤコブ書の1章21節です。もう少し後ろの方です。ヤコブ書1章21節をお読みします。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。アメン。私たちはクリスチャンになった後も完全ではない。放っておくと、私たちはイエス様の御霊が内側に宿ってくださっているんですけども、このお方を無視して生きることができるんです。実はイエス様を無視した生き方に私たちはあまりにも慣れてるんです。ですから放っておくと、私たちは救われていなかった時、イエス様を知らなかった時と同じように考えて行動してしまう、生活してしまうという弱さがあるんです。だからこそ御言葉を読む必要があるんです。御言葉に毎日親しむ必要があるんです。御言葉を聞く必要があるんです。こうして日曜日集まって私たちは一緒に聖書を学び、互いに交わり、最近コロナのことでですね、前のように一緒に食事したり交わったりできないのがもどかしいですけども、互いに励まし合うということが必要になるんです。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。これは何を意味しているかというと、私たちのうちに残っている自我という自分の命を捨てなさいということです。別な表現は十字架につけなさいということです。あるいは十字架のもとに下ろしなさいということです。毎日毎日神様の前に出て、聖書を読んだり御言葉を聞いたりお祈りをする中で、自分のこの自我生命を私たちはあの十字架のもとに下ろしていくんです。この仕事、この作業がデボーションと言われるものです。 神様の前における毎日のお祈りです。退屈に見えるかもしれない、毎日毎日のことです。でも毎日ご飯を食べるように、朝ご飯を食べ、昼ご飯を食べ、夕ご飯を食べることが当たり前のようにであるように、私たちは神の言葉というこの食べ物を心に蓄えていくんです。その時に私たちの魂の救いが達成されるということです。つまりこの魂の部分がうちに宿ってくださったイエス様の御霊によって支配されるようになるということです。イエス様はただ救い主ではないんです。皆さん、私の人生の主人なんです。人生の主なんです。この方に委ねることが魂の救いなんです。この方に導かれることが魂の救いなんです。ですから御霊に導かれて進もうではありませんかとパウロは教えているんです。御霊に満たされ、御霊に導かれて人生を生きるのがクリスチャンなんです。これが魂の救いなんです。これは御言葉により聖霊によって私たちの生活の中でもたらされるものです。私たちにはクリスチャンとして生きるという責任が残っています。イエス様と一緒に歩むという恵みが残っているんです。結婚したことは素晴らしいかもしれない。結婚した後一緒にある人生の歩みというのがもっと素晴らしいんです。いや、もう十分ですという方もあるかもしれませんけども、イエス様は裏切ることのないお方であります。私たちの完全な素晴らしい救い主であり主人であるイエス様と一緒に私たちは生涯を終えるように召されているんです。この方との交わりが最高のものであります。イエス様はそれを求めてらっしゃるんです。それを願ってらっしゃるんです。これが私たちの魂の救いです。最後に3番目の救いというのは体の救いです。贖いのことです。一箇所だけ開きましょう。第一ヨハネの2章2節を開いてください。ごめんなさいね、3章の方がいいですね。3章の2節をご覧ください。3章2節と3節をお読みします。第一ヨハネ3章2節と3節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。3章2節の最後のところ、キリストが現れたときにキリストに似たものになることは知っていますとありますけれども、やがて私たちに新しい体が与えられます。病のない、欠けのない完全な人として、霊において魂において肉体、新しい体、イエス様が復活された時に新しい体であったように、死を見ることのできない不思議な神様が与えてくださる霊の体が私たちのために用意されているということであります。この体があるがゆえに、私たちはこの地上でまだ生きて不完全な魂をまとっているがゆえに、さまざまな弱さ悩みを経験します。しかしそこにおいても私たちの主は救い主として働いてくださるんです。すべてはイエス・キリストの十字架の恵みから私たちに流れてくる救いであります。体の救いというとき、この地上を生きているとき、私たちはいろんな病でいろんな痛みをまた経験しながら生きます。それらのためにもイエス様は十字架で死んでくださったんです。先ほどみんなで読んだイザヤ書の53章5節、イエス様のあの十字架の刺された傷、あの砕かれた傷、それは私たちの咎のためであったということが語られていました。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への打ち傷が、彼への打ち傷の家に私たちは 癒されたとあります。今日皆さんの中で、私はこういう病を持ってます、こういう問題を持ってます、こういう悩みがありますという方は、イエス様がそれを知ってくださったんです。イエス様がそれを知るものとなってくださり、それをご自分の身に背負ってくださって、身代わりに死んでくださったんです。罪だけではない、咎だけではない、私たちの病や弱さ、痛みも背負って、十字架で身代わりに死んでくださったんです。モーセの時代、何が起こったでしょうか。毒蛇に噛まれて毒が回って死にかかっている人たちが、あの荒野で挙げられた聖堂の蛇を仰ぎ見たときに生きたんです。癒されたんです。治ったんです。イエス様の十字架の贖い、救いは癒しをも含むものでありました。今日もし皆さんに問題があるならば、十字架を仰ぎ見ましょう。そこにあなたの罪も、あなたの病も、弱さも全部釘付けにされて、イエス様が背負ってくださったんです。だから自分で持ち運ぶ必要はない。イエス様が背負ってくださった。ですから、ご自分でご自分の癒しのために祈ることができるんです。私の腰の痛みを、イエス様がもうすでに十字架で、これも担ってくださった。私の歯の痛みをイエス様が十字架で担ってくださった。私の肩のこりを、私のお腹の痛みを、私のこの病を、この問題を、イエス様が十字架で背負ってくださった。今私から去りなさい。私にとどまる権利はない。イエス様が十字架で担ってくださった。そのように祈ることができるんです。そのように語ることができるんです。その時に私たちのうちに宿ってらっしゃるイエス様の御霊、真理の御霊は喜んでくださるんです。力が流れてきます。癒しが流れてきます。それを経験してほしいと主は願ってらっしゃいます。誰かの祈りに頼るというのも素晴らしいですけども、あなた自身の信仰で、あなた自身の祈りで癒されるという恵みが用意されてるんです。このコロナの時代、残念ながら私皆さんのところ行って手を置いて一生懸命祈ることがちょっと難しい。しかし皆さんは自分でそこに手を置いて祈ることができるんです。イエス・キリストの救いには、霊の救い、魂の救い、体の救い、それがあります。どんなに修理しても家が古くなったらいつかは全部崩れてしまいます。どんなに癒しを信じていても私たちはいつかはこの地上を去らなければなりません。しかしその時まで主が私たちと共にいてくださってます。すべての弱さをイエス様に担っていただきましょう。すべての弱さをイエス様の前に告白していこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、今日兄弟姉妹と共にあなたのお言葉から学ぶことができました。イエス・キリストの十字架を通して私たちのために用意されているその素晴らしい救いを感謝します。私たちに与えられた罪の許し、永遠の命、神の子供としての特権、うちに宿ってくださった御霊を感謝します。霊の救いを感謝します。また私たちの完全な自我、私たちの罪の性質、それらをもあなたが取り扱ってくださり、私たちを変えてくださり、キリストの姿へと私たちを導いてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちを変えてください。私を変えてください。主が導いてください。あなたの真理のうちを歩むことができますように、あなたのお言葉のうちを歩むことができますように。そしてまた主よ、あなたがこの癒しい体が変えられる栄華という栄光の恵みも備えておられることを感謝します。どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人を顧みてください。今日お体にいろんな支障をきたしていらっしゃる方々があるならば、どうぞそこに触れてください。その病を癒してくださいますように。どうぞ強めてください、励ましてください。その悩みがあるならば、主が語ってくださり、励まし、導き出してくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって兄弟姉妹を祝福して祈ります。アーメン。